ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。藤谷桃完全復活を遂げました。先々週かなの放送で風邪をひいてしまった後で声がスカスカになってしまって、そんな中で桃缶をお届けしなきゃいけないということで、皆様に大変お聞き苦しい声でお届けしました。その説はすみませんでした。おかげさまでやっと元に戻りまして、この風邪がなんだかんだ1ヶ月弱ぐらいぐずぐずと長引きまして、特に今回はちょっとね、喉がひどかったというか、声が枯れてしまったのが元に戻るまでに時間がかかったなという感じで、放送の中でもね、その声でレッスンしていて子どもたちが吹き出していたとか話しましたけれど、あまり別人のような声だったのでね。そうそう、でこの前ディレクターの純ちゃんとお話しした時に、桃さん編集していてちょっと笑ってしまいましたって言っていて、もうみんなに笑われるぐらいすごい声だったんですけれども、よかったです。やっといつも通りの声に戻ってほっとしています。今日は元気にいつもの同じテンションで同じ声でお届けできるかと思いますので、ぜひ1時間お付き合いください。11月のお便りテーマは私のお気に入りでお届けしてきました。このテーマも今日が最後となりますね。皆さんの好きなものたくさん教えてください。ラジオネーム桜エビさん、ももさんこんばんは。私のお気に入りは母の作ったお味噌汁です。一人暮らしを始めてちょっとだけ料理をするようになって、お味噌汁は好きなので作ってみたのですが、どうやって作っても母の味噌汁の味にならず、母に電話で聞いたら隠し味にみりんを入れるとのこと。家にみりんはなかったので、急いで小さなみりんを買ってきて入れてみたら、ちょっとだけ母の味に近づいた気がして嬉しかったです。かっこでもまだまだ叶いませんが、友達にその話をしたら、友達のお母さんは隠し味にケチャップをほんの少し入れるんだそうです。嘘だ、絶対に美味しくなさそうと思ったのですが、友達がうち来た時に作ってあげるよというので、遊びに行ってごちそうになったら意外と美味しくて驚きました。そんなにトマトの味はしないけど、ちょっとだけ爽やかな感じがしました。また年末に実家に帰った時に母にお味噌汁を作ってもらおうと思います。桜エビさん、お便りありがとうございます。桜エビさんのお気に入りはお母さんの作ったお味噌汁。お母さんの作ったお味噌汁というキーワードだけで美味しそうっていう感じがするのは私だけでしょうか。なんかお店のお味噌汁もそれは美味しいけど、やっぱりなんかお母さんの作ったお味噌汁っていう響きが美味しそうだなって思っちゃいますよね。お味噌汁の隠し味にみりんを入れる、私はやったことがないんですけれども、でも聞いたことはあります。ほんのり甘くなるのかな、やっぱりね、みりんですからね。なんか作り方を見た時は、みりんはやっぱりもともとね、お酒、日本酒じゃないですか。なのでしっかりとこう加熱してアルコールを飛ばすみたいな感じにして、最後にお味噌で味をこうつけるというか整えるとかするといいんだそうですよ。でこのケチャップは初めて聞きましたけれども、まあパッと聞いた印象ではね、和食のお味噌汁とケチャップってちょっと合うのかなと思ってしまいがちですが、ただ トマト、まあ、ケチャップもそうですけど、トマト自体にこう旨味があるだろうなとも想像できるし、ドカッときっと入れるわけではないでしょうから、ケチャップの味が分かるか分からないか程度にその旨味も出て、ちょっとコクとかも出るのかな。でも使ってるものがトマトの、ね、ケチャップだから爽やかな感じがするっていうのも分かるような気がしますし、甘みと酸味となんかこういい感じにお味噌とマッチするんでしょうかね。ちょっと興味はあるなと思うけど、入れる前にやや勇気がいるなという気もしたりしますけどね。お味噌汁もね、入れる具材によって、それからお味噌の種類によって赤だしとかね、いろんなそのお味噌の種類によって味わいも変わりますし、あとお出汁もね、どういうお出汁を使って作るかによってもまた味が違ったりしますもんね。あー、それぞれお母さんの味はどんな感じなんでしょうね。うちはですね、お味噌汁よく作りますけれども、私が作るお味噌汁はややそうだな、お出汁の味が結構しっかりしていて、お味噌はそんなに多く入れないっていう感じなのかなという気がします。出汁をちょっと多めにして、ね、出汁からこうちょっと塩分も感じられたりする中で、お味噌は本当に最後にファーッと溶くだけみたいな感じで、なのであんまりこう濃い、お味噌が濃いっていう印象のお味噌汁じゃないような気がしますけれども、最近はね、私が好きでというか、まあみんなも好きですけど、最近よく作ってるのはたっぷり白菜を入れたお味噌汁。もうほんと今の時期、まあこれからもそうですけど、白菜美味しいじゃないですか。お鍋に入れたりとかもしますよね。で、そう、白菜をお味噌汁に入れてコトコト長めに火を通すと本当に柔らかくなって、結構な量を最初ね、その生の状態ではかなりの量、お鍋からちょっと溢れるかなぐらいの量を入れちゃうんです。でも長い時間かけて火を通していくと、どんどんどんどんお野菜がこうくたっと柔らかくなっていくので、ちょうどいいぐらいになって、まあでもやや具だくさんなお味噌汁のがいいかなと思うので、そんな感じでお鍋から溢れるほどの白菜を入れていつも作っています。どうしても生野菜となると、小さな子供たちって結構食べづらいなっていう子もいたりして、特にうちの下の子はまだなんかサラダとかだと本当にちょっとしか食べられなくて、サラダってほらお野菜そのものの大きさじゃないですか、生のままだから。だけどじゃあ同じ量をその火を通して煮込んで食べるってなると、ぐっと小さくなるので、結果的にサラダで出すよりもお味噌汁で出した方がお野菜をたくさん食べてくれるっていうのもあるし、お味噌とお出汁の味がこう染み込むからなんか美味しくなって食べられちゃうみたいなところがあるので、白菜のお味噌汁とか大根の味噌汁とか、あとはナスのお味噌汁とか、結構そういうお野菜のお味噌汁多く作りますね。もう本当に野菜を取ってほしいけど、他の方法よりこの方がなんかいっぱい食べてくれるみたいな安心感もあって作ります。豚汁もよく作るけど、豚汁もやっぱりいろんな種類の野菜を、豚肉は本当になんかうちはそんなにいっぱい入れなくて、それよりも豚肉のお出汁が出たスープで野菜をいっぱい食べようみたいな感じで、そうそう、いろいろ入れて作ったりとかってしますかね。お味噌汁いいですよね。やっぱりあるかないかで和食のご飯の時にこうなんか充実感というか満足度も違うし、特に寒くなってくるとね、温かいお味噌汁があるだけでホッとするし幸せになりますよね。いや、いいですね。年末に帰られるということなので、ご実家でお母様のお味噌汁飲めるの楽しみですね。帰った時はまたいろんなね、お料理のヒントとか教えてもらえたら、一人暮らしする上でね、お料理できた方がきっといいでしょうからね。ぜひぜひ教えてもらってくださいね。桜えびさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。 サートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム東京運河さん。桃さん、皆さん、こんばんは。東京運河です。友人が足立区の西新井に住んでいて、その近くの西新井大使にいつも友人たちと3人で初詣に行っています。毎年みんなで西新井大使の広い敷地の中を歩いて一周します。西の方にある新地池の景色がとてもお気に入りです。自分は運河と名乗っている通り、水や運河、川や海が好きで、このような水のある景色を見ていると心が洗われます。そして小さい石橋を渡ると、池の中に弁天堂という七福神の一人、弁財天が祀られています。この弁財天は音楽、弁財、財福などを司る女神だそうで、元インドの家臣で、後学問芸術の守護神となったそうです。自分は普段は IT エンジニアのお仕事をしていて、音楽は素人なのですが、数曲で良いのでこの世に音楽作品を残したいと思っておりまして、音楽制作機材を揃えてきました。音楽の部活経験やバンド経験などもなく、音楽制作関連の友人も少なくて、とても心もとないのですが、なんとか踏ん張って音楽制作に励もうとしています。なので毎年この西新井大使の弁天堂では念入りにお参りをしています。もうすぐやってくる2026年の年始が待ち遠しいです。また友人たちと西新井大使に初詣に行ってきます。そして音楽制作も頑張ります。東京運河さん、いつもありがとうございます。桃缶の X を盛り上げてくださっていまして、いつもありがとうございます。こんばんはわー、お気に入りの場所についてのお話ですね。いつだかの放送でもそんな話出ましたね。皆さんのお気に入りの場所、ここに来るとホッとするなーとか、この景色に癒されるなとか、そういう場所ありますかっていうようなお話がね出ましたけれども、東京運河さんにとってはこの西新井大使の景色なんですね。さらにその中でもお水が好き、水とか運河とか川や海が好きということで、この中にあるその池ですね、その景色がすごくお気に入りだと書いてくださいましたが、こちらのメールと一緒にお写真もたくさん送ってくださいまして、いやー美しい、なんかすごく言っていることはわかるなという感じの日本庭園風なと言いますかね、あの神社とかお寺とかで見かけるような、もうこれぞ日本の景色というところに美しい池があったり橋がかかっていたり、本当に綺麗な写真でした。もうそのまま絵はがきになっちゃうようなね、そんなお写真でした。いいですよね。なんかそう、神社とかお寺ってやっぱり行くとそのなんか空気が違うなって、まあ皆さんもねよく言う話だと思うんですけれども、なのでなんかもちろん公園とかの噴水とか池を見ても、ああ綺麗だなとか、水辺っていいなとかって思うんですが、なんかそれ以上にこう心がスッとするというか、こういう場所のその綺麗なお池とかを見てると心が洗われるよって、もうまさにその通りだなって思います。私も大好きです。そう、その水辺もいいし、あとは結構私は神社の木々がね好きで、 神社に行くと、そう、もちろんお参りとかもするんですけれども、それと同じぐらい一本だけ大きくこう生えているようなそういう木も好きですし、結構神社の中ってちょっとしたこう森みたいになっているところも多かったりするじゃないですか。その木々に囲まれた森の中にこう立っているだけで、ああ、なんかすごく癒されていくなあというか、何かチャージされていくような、なんかそんな気持ちになったりもして、特別な空気を感じるような、何も私そんな特別な能力があるわけでは一切ないんですが、それでもなんか気持ちがいいな、心がスッとするなあっていう感じがして。そう、水辺もいいなあと思いますが、同じぐらい私は木々の中にいるのも大好きだったりします。そう、普通のね、森の中の木々もいいなってもちろん大好きで思いますけど、神社の木からこう感じられるものもまたなんかちょっと違っていいなーなんて思ったりします。いやーでもね、この音楽を司る神様ということで、これは私もぜひとも伺わなきゃいけないなーなんて思いながらね、お話を読んでましたが、いやいや、でもその別のお仕事をしていても、他にね、最近結構そういう話私の周りでもよく聞いて、全然違う仕事をしているんだけれども音楽が大好きで音楽制作をしていたり、趣味で始めたけれどもそれで今ね自分で配信したりとか、いろんな形で発信できる時代じゃないですか。なので本当に趣味でやってたはずが、どんどんこう発信していろんな人にその音楽を届けていたりとかっていう、そんな生き方をされている方もいらっしゃったりとか、そう、反対に私たちみたいにこう音楽を仕事にしてるんだけれども趣味で全然違うことをしていて、そこからまあ趣味の延長でそれもなんか副業じゃないけれどもちょっとしたお仕事につながっていったりとかっていう話もよく聞きます。ももかのねゲストさんからもそういうお話たびたびねお聞きすることありますもんね。そうだから、なんかね、その必ずしも一本っていう風にしないで、いろんな好きなこととか興味のあることはこう挑戦していく先にね、またそれがもう一つのその自分のライフスタイルみたいになっていくのはすごく素敵なことですよね。世界が広がりますしね。東京運河さん、お便りありがとうございます。ぜひぜひ音楽制作頑張ってくださいね。素敵な景色見せてくださってありがとうございました。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームリマさん、こんばんは。私のお気に入りというかチャームポイントの話です。私はもともと小さくてつぶらな目をしています。あ、つぶらはちょっと盛りました、かっこ笑う。人と比べると小さめなサイズの目なんです。子供の頃は目が大きくて可愛い女の子に憧れ、ちょっとしたコンプレックスでもありました。写真を撮るときに笑うとすぐ目がなくなっちゃうので、あまり笑わないようになんて意識していた時期もありました。ですが今の彼と出会って、彼からリマの笑った顔が好き、目がなくなるくらい笑ってるのを見てると幸せな気持ちになると言われてから、自分の目も笑顔も自信を持てるようになりました。それからはこの小さめな目も私のチャームポイントなんだとお気に入りになり、時々それをネタにして周りの人に笑いを提供できるくらいになりました、かっこ笑う。自分が嫌だと思っているところも人はそう思っていなかったり、そういうことって実はたくさんあるのかもしれないですね。リマさん、お便りありがとうございます。チャームポイントの目のお話、もともとはちょっとコンプレックスに感じてしまうぐらい、初めはね好きになれなかったけれども、彼との出会いから、彼とのその言葉から、その自分に自信が持てるようになったり、ちょっと嫌だなと思ってたところが好きになれたりとかって、すごく素敵なお話だなって思いました。こういうことって本当に多くの人が同じように思っていて、なかなかね自分の中で 全て好きってこうもちろん言えたら素敵だし言いたいけれども、みんなそれぞれやっぱりあるじゃないですか。別にそれは顔と限らず体型もそうかもしれないし、性格的なこともあるかもしれないし、あーもっとこうだったらいいのになってきっとみんな何かしらあるような気がするんですけど、でもそこもこう受け入れて好きになれてってなったら最強ですもんね。私で言うとね、私は子供の頃からこのおでこの狭さがコンプレックスで、昔からねおでこ私すごく狭いんです。普段そう前髪下ろしてるとそんなになんか気づかれなかったりするかもしれないんですが、そう実はおでこがすごく狭くて、で子供の頃そうもうおでこが狭いねっていうのはやっぱりあのいろんな人から言われたり、まあ、家族からも言われたりして、あ私のおでこって狭いんだっていうふうに気づいてからは、なんかおでこが広い人がすごく憧れて、でそういくつぐらいの時だったかな、このおでこの広さを大きくすることはできないんだろうか、広げることはできないんだろうかって思って、そうそう眉毛かなんかを整えるような小さなカミソリで、あの前髪の生え際、おでこの一番ギリギリのところを、もしかしてこれ髪の毛がなくなったらおでこって増えるんじゃないかと思ってジョリジョリ剃ってしまったことがあって、そうでそれをあの気づかれた時にお母さんに叱られて、そうです、まあでもカミソリをそう、まあ、眉毛を整えたりできるぐらいの年だったので、その小さい時じゃないですよ、普通にいくつぐらいだろう、高校生とかにもなってたのかな、忘れちゃいましたけど、そのぐらいの時だけど、そうおでこをちょっと剃ってみたっていう、そうなんか今となっては大変恥ずかしいエピソードなんですけど、そうそうしてでもいいからおでこを広くしたいなんて思ってた時があって、そうそうそっちやったら髪の毛が入ってくるまでずっと前髪のとこがツンツンツンツン短いのしていてね、そんな時期もあったんですけど、そうでもそれでもなんかだんだん大人になるにつれそんなに気にならなくなって、まあそうそうもちろんもっと広かったらいいなって思うけれども、あんまり気にならなくなってきて、なんかおでこ全開で全部前髪もなくてっていう時期も何年もあったりして、まあ、最近はなんか前髪がある方が好きでいつも前髪を作ってますけど、そう気にならなくねだんだんなってきて、まあチャームポイントって自信を持てるほど大好きって言うのはちょっとまだ言えないかもしれないけど、でも別に嫌いじゃなくなってきてみたいな、そうそうそういう風にね変わってきたりとかってしますよね。あとはそうあのオープニングのとこでも話しましたけれども、あの声、この前その風邪をひいて声が出なくなって、でそれによって私のこう日々の生活はこんなにも声が重要だったんだなっていうことをちょっと痛感して、普段声が出るって当たり前のことだし、生まれてずっとこの声で過ごしてきたから、それを特別ともなんか何かすごくこうね感じたりすることもなく今までね生きてきましたけれども、そう今回声が出なくなったことで、まあ、まずラジオを話す上でも本当に声が高い声が出ないというだけでこんだけ伝えたいことをこう伝えられるようなテンションにならないんだなとか、もちろん歌なんか全く歌えなかったので歌も無理でしょ。あとはそうピアノのレッスンしててもすごく今回感じて、ピアノのレッスンだからピアノを弾ければレッスンできるような気がするじゃないですか。でもやっぱり全然違って、そのいかにそのいっぱい声をあの例えばそのピアノのメロディーを弾くのにこういう風に弾いたらどうかなっていうのを歌って伝えたりとか、あとは小さな子どもたちのこのテンションを上げたり盛り上げるためにやっぱり声にすごく抑揚をつけて楽しそうに話してみたり、みんながこう気分が乗ってくるような感じでお話をこう盛り上げたりとかっていう上で、そのいかにいろんな声を使っていたんだなってことをすごく痛感しまして、そうだからこの低い声しか出なかったその時期、あるとこから上は全然出なかったんですけど、なんかレッスンしててもなんか伝えられることが3分の1ぐらいしか伝わらないような感じになったりとか、そのラジオももちろんそうですし、日々の生活の中で私はこんなにいろんなことをする上で声をすごく声に助けられてたっていうか、声があってのことなんだなと思うことはすっごく多くて、 お仕事柄っていうのもあるかもしれないですけど、改めてそうなんかは自分のチャームポイントじゃないけれども、あ、大事にしなきゃいけないものだなっていうのを分かってたようで、なんか再確認したみたいなところがありました。そうそう、まあ、またね風邪ひいちゃったらそういうこともあると思うんですけど、声って大事だなってすごく思いました。リマさんありがとうございます。チャームポイントのお話からね、そうでも私もねなんか笑顔って大好きで、そうもう目がなくなっちゃうぐらい、目尻がいっぱいシワシワになっちゃうぐらい思い切りクシュッと笑う人の笑顔ってやっぱりすっごく見てる人は幸せになるし、あの釣られますよね。そういう笑顔で笑ってくれてる人がいるとこっちも嬉しくなって、一緒にこうやっぱりすごい笑顔になっちゃったりするから、もちろんなんか美しくありたいっていう気持ちもあるけれども、綺麗で見せたいがために笑顔をほどほどにするなんてもったいないなって思っちゃいます。どんなクシュクシュの顔になっちゃったとしても、やっぱり思いっきり笑ってる人の顔っていいなって、私もそうでありたいなって思います。リマさんお便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it a sing it a song、 誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら、 Listen 楽しい music on beat、身を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなが音の魔法にかかれば、いつでもが Endless! Oh, happy song! みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smileもし疲れてる時は、そう心も休めてあげよう。 Swing it a sing it a song、 誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend、 君の友達。 Listen 目を閉じれば It's you、心にある Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなと言葉を込めて音でつながろう。 Love and peace! Oh, happy song! みんなの幸せ世界中に響かそう。 Oh, happy smile! 君の笑えば同じ景色も
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
ここからはスタジオに純ちゃんも入ってもらって一緒にお話ししていきたいと思います。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
純ちゃん、11月のテーマは私のお気に入りだったんだけどさ。
私のお気に入り、はい、
皆さんのいろんなお気に入りを教えてもらってきて、
はい、
物だったり場所だったり、その過ごし方、時間とか、
うんうん
う
ん、
そういう話も結構出てきたりしてさ。
そうですね、いろいろ話ありました ね、
ね、好きなものっていっぱい周りにあるようだけど、お気に入りってこう何か、例えば何かを集めてたりとか、純ちゃんはそういうのってある、はい、
集めてたり、うん、集めてたり、物を集めるっていう癖って、子供の頃は、
うん、
あのガンプラ、
おプラモデル、
プラモデルだったんですよ。
へー。
あのゾイドとか、
うん、
ガンダムとか、
うん、
集めてましたね。
へ
ー。あの母親にねだって買ってもらって作るのが好きでしたね、
うん。それをこうコレクションみたいに飾ったりも
するの。飾ったりしてた。
男の子って感じだね。
そうっすね。でも小学校 5,6 年でそれやめて、
うん、
そっから何にも収集するものが僕今この時までないかったんですよ、
うん。
だけどこの間ちょっと気づいたんですけど、
うん、
集めてるもの何って聞かれた時に多分知識だなと思ったんですよ僕。
お、
雑学というか、
うん、
何でもいいんですけど、何でもいいんですよ本当に、
うんうん。
だから前さ、あのファフロツキーっていう話したでしょ、
うんうん、
空からいろんなものが降ってくるんだけど、うん、ありえないものが山間部で魚が降ってきたりする現象みたいな、
うんうん、
肉の塊がいきなり降ってくるみたいな、うん、あれって本当、あのファンタジーじゃなくて本当にこの世界である話で、
うん、
でそれっていうのはこういう原理でこうこうで、ああなるほどこんなのがあるんだっていう、そういう何にも役に立たない知識なんだけど、こう事実としてあるみたいな。もちろんそのなんか専門書みたいなの読んだりするけど、
うん、
この間はあの博報堂のね、あるね、うん、有名なディレクターさんがいるんですけど、
うん、
その人の本読んでみたりとか、どうやって発想してるのとか、
アイディアを生むときに、
そうそうそうそう、そういう本、そういう本も好きだし、みたいな。でビッグデータって言ってね、本当に大量のデータを収集して、このデータから何が言えるのかっていうあの分野ってあるんですけど、
うん、
その専門書を買って読んでみたりとか。
すごい。それってね、別にお仕事と直結することじゃない内容だったりもするけど。
直結はしないですよね。
うん、興味が湧いて読みたいなって。
でも周り回って多分栄養になってる、
うん、
なってると思うというか、なるんですよこういうのって。
うん、うん、
モンさんも分かると思うけど。
うん、
そうだから別に無駄じゃないし、それ抜きにしても好きなんですよね、そういうの知るのが好きというか。もうね、ほんとね、年々あの好奇心がどんどん高まってる感じして、
あ、知りたい、
知りたいし、いろんな人会いたいし、喋りたいし。
そういう意味ではラジオのディレクターさんってすごくいい仕事だよね。いろんな人と出会ってさ。
本当にそうで、ゲストさんが来てくれるじゃないですか。でこうスナックモモっていうコーナーもあるじゃないですか。
うん、一緒に参加できてね、
話す時間も持たせてもらってるじゃないですか。あれはね、幸せですよ。
私たちがこう経験したことない感じたことないことたくさんねゲストさんからもらうこと毎回だもんね。
毎回です ね面白くてしょうがないですね。
そうだよね、うん、人の話を聞くって楽しいなと思うようになったよね。
めちゃくちゃ楽しいですね。
大人になってからのより感じない、なんか
それ本当にそうで、
うん、
あの僕一人っ子で
同じく、
あそっか、モモさんもそうですもんね、人の話を聞くってことができなかったんですよ、
うん、
上京してくるまで、
うん、
だから飲み会行っても話が続かないっつって、
うん、
毎回飲み会の帰りの電車の中で一人反省会するみたいな、でなんでなんだろう、なんで話続かないんだろうみたいな、
うん、
である時、あ別に無理に喋んなくてもいいんだって思ったんですよ、
うん、
でそっからいろいろ試行錯誤して喋らなくていいがまず元にあるんですよ、
うん、
だから楽じゃないですか、
うん、
楽だと話が出てくるんですよ。
あ何か話さなきゃってなるとプレッシャーにもなるから
、そう
逆に緊張しちゃったりとか、
そう、それ気づいた時に相手も喋ってくれるようになったし、要はそれはそうですよね、間が生まれるんだから向こうも喋りますよね、
うん、
でかところから会話があのスタートするんだなってこと気づいてから、
うん、
人の話聞くの好きなんですよ僕、めちゃくちゃ好きで、こんないっぱい喋ってますけど喋るのも好きなんですよ、
うん、
でも聞くのも好きなんですよ、
うんうん、
スナックももやり始めてからもっと好きになった感じがしますよ。
うん、いや本当にそう思うよね、ゲストさんとお話してると、うん、いや毎回そう思うし、
自分には絶対に起こりえない人生じゃないですか、
うん、
当たり前の話ですけど、
うん、
それを聞くのってシンプルに楽しくないっていう、だって予想がつかないじゃないですか絶対に、
うんうん、
自分の頭の中では絶対に起こりえないことがその方の人生で起こってるわけだから、
うん、
こんな楽しいことないよねっていうのが気づいた時がでかかったですよね。
そうだよね、うん、本を読むとかも同じだよね、なんか自分の人生では全部は経験できないから、そのいろんな人の考え方を知れたりとかね、
はい、
経験を知れたりするの、それをラジオの場合も生でその人の言葉でもらえるわけだからさ、本読む以上にこう刺さってくるものもね
あったりする
しね、
もうライブじゃないですか、
うん、
目の前で話すってこれも知識ですけど、
そうだね、
これも一個あの雑学なんですけど、目を合わせながら喋る時、こうやって今ももさんと話してますけど、この時が一番、うん、あの人間の脳って活性化するんですって。
へー、
脳波を、うん、あの読んでみると、これ実験でちゃんと結果出てるんですけど、
うん、
であのそれとこう対比させて背中合わせで喋ってみたり、そう電話で喋ってみたりをデータ取ったやつがあるんですよ、うん、その目の前に相対しながら目を合わせて会話をするっていうのが一番人間の脳って活性化するんですって。
うーん、やっぱり大事なんだね、
大事
っていうことってね、
めちゃくちゃ大事らしい、もう情報量が全く違う、
どんどんなんか便利になってね、こう文章で送り合えちゃったりとか、
うん、
ね、私たちの日常って結構ねそれでこうコミュニケーション取れた気になっちゃってたりするけど、やっぱり会って話をするっていうことをね、
もう人間である以上外せないんじゃないですかね、一番多分感情が動くってことじゃないですか。ももさんはなんか自分のお気に入り聞かせてください。
そうだね、なんか最近あーやっぱり幸せだなって、これがこの仕事のやっぱり喜びなんだなって感じた瞬間があってさ、
うん、
ピアノ教室やってるでしょ、
はいはいはい、
でこの前発表会があって、私の教室の生徒さんたちみんな出て演奏して、はい、で終わった後に先生も一応あの講師演奏みたいな形で弾いたりとかしてさ、自分の演奏をうまく弾けるようにってそこまですごい頑張って練習してきたんだけどさ、やっぱり緊張したりしてさ思うように力は出し切れなかったので、ちょっと失敗しちゃったなっていう後悔もあったんだけど、それ以上にその生徒さんたち子供たちがすっごく頑張った成果を出し切れて上手に演奏できた子がすごく多かったので、なんか本当だったらこう自分の演奏が納得いくことができるのが一番、自分がね出て演奏するわけだから喜びのようだけれども、私の演奏よりもやっぱりその子どもたちがここまで努力してきたことをしっかりとステージでみんな出し切れたってことがものすごく幸せに感じて、 なんかやっぱその成長を見守っていけるっていうのが本当にピアノの先生の幸せなんだなってことをちょっと改めて感じて、なんていうのライブとかほら自分が出るじゃない、
はい、
だからその自分の演奏とか歌声をいい形で届けようがもう前面にねなるものだけれども、そう同じように感じるのかなと思ったんだけど、こう例えば想像して自分の演奏最高の演奏ができた、でも子供たちは残念だったなって辛かったかなって思いをしちゃったことよりもはるかに私がどんなに落ち込もうともみんながこう力を出し切れたっていうことがすごく良かったなっていうふうに終わってから思えたのが、なんか普段その歌の仕事をしてる時の感覚とちょっと違っていて、ちょっと意外ってことはないけど、なんかあ自分のことではないんだなって、やっぱ子供たちのこと、子供たちの成功が一番なんだなって思った瞬間はあったかな。
でもお子さん育ててるっていうのがやっぱりこうでかいんじゃないですか。
同じだよね、結局同じなんだと思う、うん、生徒さんたちも自分の子供もそうだけどね、
自分が影響を与えているってことですもんね、必ずそれがこういい方向に身を結んで、あ成長してる、成長したな、で楽しそうに笑ってるなって最高ですよね。
すごくそう思ったかな。
なるほどね。
伝えてるうちにあそっかそうだよなってつながって、そのままそれも自分の演奏だったりとかにね生きることもあるもんね。
インプットとアウトプットの関係でこう今まで技術をずっと溜め込んできたじゃないですか、溜め込んで溜め込んでその過程で教えてるじゃないですか、教えるってアウトプットなんですよ、で何か技術を習得するってインプットじゃないですか、このバランスでこの循環で物事って成熟していくらしいですよ、このデータでちゃんと出てる、
どっちも必要
そう、皆さん藤谷桃のピアノ教室生徒募集中でございます、どしどし
お待ちしてます、こちらまでみたいなね頑張ります。
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。 アルバムの中の幼い私はいつも家族そうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私を、いつも近くで支えてくれたね。
藤谷桃で Dear Family でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも 収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の放送で11月もおしまいですね。私のお気に入りということで、皆さんの好きなものをたくさん教えていただいてきました。来週からはいよいよ12月ということで、12月のお便りテーマは今年を振り返ってでいきたいと思います。あっという間ですね。2025年を振り返りながら、あなたの今年の思い出をぜひ聞かせてください。お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。